遠藤ひろむのボイスダイアリー。ラジオの前の皆さん、こんにちは。遠藤ひろむのボイスダイアリー、パーソナリティの遠藤ひろむです。タイトルを直訳すると、恋の日記、僕の身の回りで起きたことを話したり、時に何かしらの紹介をする雑談系の番組です。いやー、6月になりましたね。ということで、6月になる前からじゃあ前からだったんですけど、本当直前ぐらいからね、ゲリラ豪雨がよくあるなーっていう感じになってきましたね。なんか、まあ、一般的にやっぱ梅雨入りってすると、長く降り続くっていう感じで、突発的にこうザーって一回降ってすぐ晴れるみたいなことではなくなると思うんで、まあなんだろう、そういうのって逆に梅雨に入る前の前兆なのかなって思ったりはしますね。まあちなみにそれでなんだろう、降られてピンチになったことはとりあえず今のところは、まあ今シーズンないんですけど、ちゃんと傘をね持ってってたりするんで。ただやっぱりその予報で、まあ今日ゲリラ豪雨があるかもしれませんっていうと、まあ傘持っていくじゃないですか。で実際には降らなかったりとか、まああと休憩中ぐらいには降って、まあ帰りぐらいには降らなかったりすると、まあ傘を職場に忘れるんですよちなみにこれ2日連続やってます1日目っつったらいいのかな、その初日雨が降りますって言われて、まあ傘をその日に持ってきます。でその日は昼も降ったのかな、降んなかったのかな、多分降ったかなっていうので、まあその時にはもちろん傘を使えたんですけど、帰りになってから傘を持ってきたことをすっかり忘れてで、まあ雨もそんなに降ってなかったんですよ。マジでその気にならない程度にしか降ってなかったんで、まあ良かったんですけど、で地元戻ってそのぐらいには雨降ってるんじゃないかって思って親呼んだら降ってなかったっていうね、結果呼ばなくてもよかったんですけど、ただまあ傘は結局職場に忘れてきたんで、帰りまあ雨降ってたらやべえなって思ったぐらいだったんですけど、でまあその次の日に、まあその日も雨がやっぱり降るって言われてて、まあ行きはギリ降ってなかったんですよ。でやっぱ昼頃確か降って、あ違ったかな、それは違ったか、さすがに降ってなかったか、その日は降ってないわ。で降ってなかったんですけど、まあ夜また降るんじゃないか、てか夕方ぐらいに一回ザーって降ったんですかね確か。だからあさすがに今日は持って帰んないとやばそうだよなって思って、まあ就業後無事忘れてであれですね、まあ結局帰り道もそんなに雨降ってなかったし、地元戻っても降ってなかったんでよかったんですけど、そんなこともあって未だに僕の傘は職場にありますとマジで持って帰り忘れてる。その後もね雨降んなかったりするとマジで忘れるんで、皆さんもねぜひ気をつけてください。まあ本当に行きとかで傘持ってって帰り降ってなかったら傘忘れる説は絶対あると思いますほぼほぼ忘れます。これ結構前に多分同じようなことがあった時、X の方でもねつぶやいたと思うんですけど、これガチでね全然まあ失敗という、まあ失敗というほどの失敗じゃないんですけど、そんなに別にピンチになるような失敗はね結構前にもありましたけど、僕の中ではそういうのに比べたら全然マシな方なんですけど、まあ濡れて帰るか泣く泣くね傘代を出してお金を失うかっていうのに比べれば、と天秤にかけて、そのどっちかをね天秤にかけるぐらいだったらね、ちゃんと傘を持って帰れって話なんで、まあ晴れてる時にでもね傘を持って帰りに行こうと思います。そんなね季節にもなっていくと思いますので、皆さんもね傘のそもそも家に忘れたりだとか職場に忘れたりだとかっていうのはまあ気をつけてください。で、オープニングでねこんなに長々喋ったんですけど、今回ですね全くと言っていいほど何の話題もないんですよ実はね。中身に関する話題がマジで何もなくって、もうねカードの紹介を2枚して終わろうかなって思ってるんです。なんでいつもの雑談が言っちゃうとマジでないんですよで今回その紹介したいなって思ってるカードも統率者向けのカード、てかもう実質統率者でしか使えないようなカードではあるので、興味のない方はですねスキップしていただいて全然構わないので、 とりあえず今回のに関してはあのマジで2枚カードの紹介をするし、しかも統率者向けのカードなので、それをやってない方、まあ、やる予定のない方からしたらね、あのただただ退屈な時間になると思いますので、まあ聞きたい方は聞いてってくださいという感じで、始めていきたいと思います。遠藤ひろむのボイスダイアリー、今回はこんな1ページです。
遠藤ひろむのボイスボイスダイアリー。
改めましてこんにちは、遠藤ひろむです。まあ紹介する前にね、ちょっとだけフリートークをしていこうかなと思うんですけど、本当にちょっとだけね。まあ今回2枚紹介したいと思ってるんですけど、まあなんでこの辺のカードを紹介するかっつうと、まあ当たったからですねそう、バカ高いカードをね2枚紹介するんですけど、そのあたりがねパックから出ちゃったんですよ。なのでね、何を当てたのか、そしてどれぐらい強いのかっていうのを、まあ今回はね紹介していこうと思います。でまあオープニングから言ってるので大丈夫だと思うんですけど、皆さん覚悟はいいでしょうか。もうこっからね、あのわけのわからない世界に入ると思いますので本当にね、あのそんな情報いらねえよって思った方はね、全然あのブラウズバックしてください。ということでね、1枚目のカードを紹介していこうと思います。まず前半の方で紹介したいのがですね、まあ、で最初にまあ言った通り、統率者向けということで、まあ、まずマジックのカードであるということが前提なんですけど、マジックでね、もう統率者戦、まあ、一応レガシーリーガルということでレガシーでも使えるんですけど、その効果の特性上、まあ、統率者でしかほぼほぼ使われないだろうというカードですね。まあ今回紹介する2つどっちもそういう能力になっております。最初に紹介したいのが、致命的なはしゃぎ回りですね。こちらが黒の、インスタントになっております。なんで俺は画面を出しておかなかったんだ。なはしゃぎ回り、よいしょ。ということで、テキストを紹介していきましょう。どうこだ、全然ページが出てこないっていうね。なんかね、マジックウィキがね、とりあえず最初の1回ね弾かれるんですよね。はい、行きましょう。まず、マナコスト黒と、無色さん、合計4マナの、インスタントですね。で、あなたが、統率者をコントロールしているなら、あなたはこの呪文をマナコストを支払うことなく唱えてもよい。で、クリーチャー一体を対象としてそれを追放するという、まあ結構シンプルなテキストになっております。で、まずメリットというか、まあなんで高いかっていうと、あのただ打ちできる最初のテキスト、まあ1行目のテキストを読んでいただくと分かるんですけど、統率者、まあ EDH ってね、そのまずコマンダー1人統率者を決めて、でそいつの色になるよ、そいつの色と同色、まあそいつの一応テキスト内のね、シンボルも全部含めてなんですけど、その固有色しか使えないのを、99ないし98で、メインデッキ組んで、まあ、しかもハイランダー、1枚ずつの構築で組むっていう、まあ、フォーマットになってるんですけど、まあ、そのジェネラル最初に決めた伝説のクリーチャーをコントロールしているなら、その最初に言った黒さん、これは払わなくていいんですよ。でもうただでもうポンと使えちゃうっていう、まず呪文。これね、あの全色、白、青、黒、赤、緑全部のサイクルにちゃんとあって、まあ黒だとクリーチャー一体を対象としてそれを追放するっていう効果になっています。なので高いっすもうだってただ強いんですもん。マジックってそのマナの概念、コストの概念がある関係上、まあ相手がなんだろう、どれぐらいの行動ができるかっていうのが、まあ一応目視でわかるんですよ、基本的にはね。相手何マナ経ってるからこのぐらいの行動はできるな。で自分からしても、あのこれぐらいの罠を残しておけば次にこの行動はできるだろうっていうのが、まあ自分でも把握できるし相手のも把握できる、まあ基本的に目で見てわかるあのゲームではあるんですね。で逆にそれが全部そのコストが例えば寝てて、あ相手はもう行動ができないなって基本思うじゃないですか。全部のマナが寝ててそのコストが出せないよっていう状況であるならばって思ったら、除去が1個飛んでくるんですよ。やばくないですかそういうことですっていう、 呪文になっております。で、まあ本当にメリットとしてはまず無料打ちができる。もうあのまあもちろんコマンダーを、場に出しておくっていう、前提はあるんですけど、それさえやっていればあのコストがいらないっていうので、まず強みがその1で、かつインスタント、インスタントっていうのは、まあ自分のターンじゃなくても使えるよっていう、優先権が自分のところにまで回ってきたら、使えますよっていう呪文なので、結構自由なタイミングでポンと除去することもできる。しかもそれがタダで。で、かつ追放。基本的に、破壊とか、まあ、ダメージとかってなった時は、あの墓地に置かれるんで、例えば墓地に置かれた時の能力とか、あのこいつが死んじゃった時の能力っていうのが、あの普通の破壊とかだと使えちゃうんですけど、追放って破壊とはまた別なので、まあ、遊戯王でなら除外だったりするんで、まあそういえば多分、伝わると思うんですけど、まあとにかくその追放除去っていうのは再利用とかもされにくいし、そういった死亡時誘発っていうのが誘発しないので、この追放っていう点もまた強い。これそれがただでやっぱり打ててしまうっていうのが、とにかくバゲモンどころっていうのが、この致命的なはしゃぎ回りの強いところ、まあ、かつ高いところお高いその理由になっています。まあ一応なんだろうな、まあデメリットというか、デメリットってほどデメリットじゃないんですけど、まあ弱い点というか、として、まあ対象に取れるのはもちろん1体のみ。いきなり全体をね、バーってその一掃するような、黒とかあの白なんかはよくあるんですけど、まあ赤にもあるか、全体にボンってやるみたいな、だ一気にリセットするみたいな、っていう呪文ではなく、まあ本当にその対象は1体だけで、かつクリーチャーのみ。何でもかんでも壊せる、追放できるわけじゃなくって、本当にその場にいるクリーチャーしか対象にできないし、そのクリーチャーのうち1体しか追放できない。それこそ多人数戦って、まあ、自分以外の敵がその対戦相手1人だけじゃなくって2人とか3人とかいたりするわけなんで、しかもそれぞれがやっぱりその厄介なクリーチャーってどんどん出していくわけじゃないですか。ってなってくると、その中から1体どれを選ぼうかっていうのになってはくるので、まあ強くはもちろんあるんですけど、ちゃんと弱点というかそういうのも存在する、カードとなっております。なのでまあ禁止とかではない、とにかく強いけど禁止ではない。まあなんで、もっと言うと、なんだろうな、例えば対戦相手1人がコンボを始めようとした時、もうあとこれとこれが揃ったからもう今からお前ら全員殺せよって言ってきた時に、その片方さえ消せば、大丈夫、そのコンボが成立しなくなるなんて時には、これを打ってそのどっちか片方でも、追放すれば、まあ自分の身は守れるんじゃないかな、そういう使い方が、まあ、主になってきたりもすると思います。まああと単純にクリーチャー1体減らしたいって思ったらパンって打っちゃってもいいんですけどね。とにかくそういう感じで、もうマナが寝ててもポンと追放、1体だけでも追放できる、それが強いっていうのが、まあ強みですね。で、最後に1個デメリット、最初にも言ったんですが、お高いそう、このサイクル青と黒と赤、白と緑はそんなでもないんですけど、この3色がねやたら高いんですよね。1枚4000するんで青とか1万すんじゃねえかな1万はしないか、さすがに。まあちょっと今から調べるのはめんどくさいんであれなんですけど、後で調べようかなと思うんですけど、まあ確か最後調べた時でも 4,5,000 はするはず、 3,000 かな。なんで手軽に使いたいって思って使えるようなカードではないんですけども、まあ一回やっぱり買っておくと、そういったさっき言ったみたいにその対戦相手のコンボの阻害だったりとか、まあ一体でもとにかく厄介すぎるクリーチャーを追放したいなんて時には、コマンダーをねコントロールさえしていれば、これがタダで打ててしまうので黒絡みで、採用しない理由はまあほぼほぼないだろうというカードになっております。まあ高いんですが、それなりのねちゃんと価値もあるカードなので、黒絡みの統率者を組んでるよ、組みたいよという方は、まあ1枚はね買っておくことをお勧めします。それこそそう EDH ってその1枚ずつの構築なんで、とりあえず1枚買っておけばそのデッキに1枚採用できるんで、おすすめっちゃおすすめです。 やっておくとやっぱり便利ではあるので、黒ガルミの統率者を組んでいるよ、まあ組む予定があるよという方は、ぜひ、まあ注目というか、注目はねもうめちゃめちゃ前からされてるんで、確認をねというか自分の お財布との相談もしてみてください。以上前半は、致命的なはしゃぎ回りの紹介でした。遠藤ひろむのボイスダイアリー、後半もねカード、EDH 向けのカード紹介をしていきたいと思います。後半で紹介するのは変更はたきというカード。なんでだから画面を出してないんだ致命的なはしゃぎ回りのままなんだよな画面が。まあここからねすぐリンク飛べるんで、変更はたきはですね、赤のスペルになっております。赤と無色に、まあ、合計3マナですね。赤含めた3マナの、インスタントで、あなたが統率者をコントロールしているならあなたはこの呪文をマナコストを支払うことなく唱えてもよい。ここまでは、さっきの、致命的なはしゃぎ回りと同じとなっております。で赤の能力は、呪文や能力一つを対象とする。それは、あなたはそれの新しい対象を選んでもよいという、テキストになっています。まあ強みをねどんどん紹介していきましょう。強みその1、ただ打ち同じです。そう、これも、自分が統率者をコントロール、自分のコントロール下で、出していれば、打てますよと、ただで打てますよと、この3マナを最初に払う必要がないというのが一つで、これもインスタント。さっきも言った通り、まあ自分のね優先権が回ってきた時に、打てますよと、まあ自分のターンじゃなくても相手のターンでも打てますよっていうのが一つで、まあこの手の能力、この、対象を移し替えるっていう能力、まあ今までも結構出てきてたんですけど、なんとね、能力もいける。そう、呪文の対象をどっか別の場所に移し替えるっていうのも結構いろいろあったんですけど、こいつはですね、能力もいけてしまう。起動型能力とか誘発型能力とか、そういったのも、対象に取れるっていうのが、まあまた一つの強みですし、なのでその対象をやっぱり移し替える。本来だったらここを除去したかったけど、なぜか自分のが除去されちゃったとか、そういったのもできる、まあ計算狂わすと。で、自分の、例えば仮に何かが対象に取られて、それがまあ破壊されたりだとか、手札に戻されたりだとか、っていうのになった時、それをその別の対象に移し替えるっていうことで、その計算狂わすと、自分のカードを守るっていうことにつながる、計算狂わすと守りの両立ができるカードとなっております。まあそりゃ高えわそりゃ高くもなるわしかもこれがタダでできちゃうんだからね、っていうことで、まあそんなカードになってますね。で、まあこれも弱みがやっぱりあって、最初に言った通り対象を取ってないといけないんですよね。さっきまあ黒の時の話にもしましたけど、やっぱ全体破壊とかって対象を取らないんですよ。全てのクリーチャーを破壊するだとか、全てのまあアーティファクトをエンチャントを破壊するだとかっていうことになってくると、それは対象を取ってないので、それはに対してこの変更畑を打つことができない。ただ破壊であると、白のインスタント、完璧な策略っていうカードが、まあこのサイクルの白のカードなんですけど、それが、破壊不能を自分のクリーチャーに付与するっていうカードだったりするので、まあ使い分けれるといいですね。どっちもデッキに入れてて、どっちもがハンドにあったら、その全体破壊に対してはこの白のカードがいけるんですけど、とにかく赤のカードだとそういったのは、無効にできない。そう、いくらね守りの両立とは言ったんですけど、守りと計算狂わせの両立とは言ったんですけど、まあ、完全に守れるわけではない。あくまで対象に取られた時だけっていうのが、まあ、まず一つの弱点で、で正しい対象じゃなきゃいけないんですよね。例えば、まあ、B というプレイヤーが対戦相手のを対象として、発動する呪文をやった時って、まあその対戦相手はもう本当に A か C、まあ別に A 君がやってもいいか、まあ4人でやってて ABCD がいて、 A が対戦相手を対象とする、呪文を、当てました。そしたら、B がこの変更畑を使うんですけど、対象にできるのは B か C か D の誰かしかいないんですよ。なんで、まあ、A がその B を対象に取った呪文をします。ただその対戦相手を指定するってなった時は、そのあくまでその呪文のコントローラーは A なので、 A から見た対戦相手 B か C か D のどれかにしか対象は移せない、まあ、なんで C か D その A に跳ね返すことはできないみたいな感じもあるので、そういったのはちゃんと、テキストの確認とかが必要になったりもします。とにかく正しい対象を選びましょうって感じですね。全部が全部跳ね返せるわけではない。対戦相手とかいう指定があったりとか、あとクリーチャーを指定って言ってるのにアーティファクトとかエンチャントに、対象を移し替えるみたいな、そういったのももちろんできないっていうのは、覚えておいた方がいいと思います。まあ、じゃないとトラブルの元になったりするんでね、気をつけてください。で最後に弱点その4、3、お高いそりゃ高えわっていう話なんでね、これも腹をくくって買ってくださいっていうのが、まあ弱みっちゃ弱みですね。でこのカードをそう、最後に紹介したいコテクみたいのがあって、そうコテクもう本当に小テクニックがあるんですよ。まあ小でもないかな、結構使われるテクニックがあるんですけど、これ青の打ち消しを打ち消せるんですよ。まあ、今までもグレン派とか赤霊派っていうのが、まあ、赤では唯一の打ち消しで、まあ、それでも青のカードの破壊か青の打ち消し、青の呪文の打ち消しっていうのができたんですけど、この変更はがきも実はやりようによってはこの打ち消しを打ち消せるんですね。打ち消しの打ち消しができる。どういう手順を踏むかっていうと、まずその打ち消し呪文、青とかによくある打ち消し呪文って、スタック上にある呪文そのものを対象に取ってるんですよ。なのでその対象をじゃあ、変更はたきを使用しました。でそのまあ今回分かりやすく対抗呪文でいいか、対抗呪文っていうあの青のスペルがあるんですけど、打ち消しスペルがあるんですけど、まあまた別のスペルが唱えられました。でそれを誰かが、対抗呪文でそれを打ち消したいですと言いました。でそれにさらに上からこの変更はたきを重ねます。で変更はたきの能力でこの対抗呪文を対象にまず1回取りました。で能力が解決するときにその対抗呪文の正しい対象をこの変更はたきにしますっていうと、これ一応ちゃんと適正なんですよね。あの変更はたきインスタントなんで、あの対抗呪文でちゃんと打ち消し、スタック上にあるちゃんと呪文なんで対象に取れます。じゃあ、変更はたきが解決されました、墓地に置かれます。対抗呪文の今の対象は変更はたきだったので、その変更はたきはすでに解決されて墓地に送られました。対象不適正で対抗呪文も消えました。で最初に唱えたスペルが、そのまま通りましたっていう、解決手順になります。もしかしたらね、あの直感的にはわからないかもしれないんですけど、とにかくその打ち消し呪文とかも対象を取っている、打ち消しであれば、その対象を別の違う呪文に移し替えることができるっていうのも、覚えておくとその打ち消しの打ち消しができるので、まあこれもまた自分の呪文を守るっていう、ことにつながったりだとか、まあシンプルにその一番有利な人がまた対抗とかを打ってきて除去を弾きますっていう時には、じゃあその除去を通したい、他のプレイヤーの除去でもいいから通したいってなったら、この変更はたきを使ってサポートをするっていうこともできるので、結構器用なカードなんですよね。まあこれは本当にもしかしたらね伝わらない可能性もありますので、まあ実際にはねなんか動画とか見たりとかで、あそういうメカニズムなんだっていうのは知っていただけるといいんですけど、とにかくその対象を取った打ち消しも間接的に打ち消せますよっていうのだけ覚えておくと、まあ本当にね実際にその場面に出くわした時に知ってるといいテクニックになってたりするので、ぜひぜひ覚えておいていただきたいなと思います。まあこんなの覚えても本当に統率者戦でしか使えないんですけどねガチでそう、さっきの黒のカードも赤のカードもそうなんですけど、最初に言った通り、統率者をコントロールしている時にただ打ちができる。なので統率者という概念がそもそも存在しない、レガシーで使用できるって言ったんですけど、レガシーじゃ全く意味ないんですよこれ。他の普通の除去使った方がいいですなので統率者でしか本当に使えないテクニックだったりとか、カードではあるんですけど、まあこの黒絡み赤絡みであれば本当に強力な呪文なので、もしね興味がある方は腹をくくって買ってみるか、もし奇跡的に売っていたら、統率者2020、ここが初めて収録されたところなんですよ。なのでそれの、黒とか赤のデッキが、黒とか赤とかが 絡んだデッキにはこれが入ってるし、もちろん それぞれ白か青か緑が入っていればこの辺のサイクルのカードは入っていますし、あとは統率者マスターズですね、ここで再録されてて僕はここで当てたんですけど、ここにもね入っている可能性がパックから出てくる可能性がありますので、それを求めてこの統率者マスターズを買うのもいいかもしれません。デメリットその1、タゲそう、このね統率者マスターズがまたタゲんすよ。1パックがほぼほぼ1000円前後。ドラフトブースターって言われる、まあ本当にドラフトをするための、ブースターでさえ1000弱ぐらい。僕がそのいつも買うところが一番安いなっていうところがあるんですけど、いつも買うところのそれでもドラブが800円、英語版、日本語版ドラブで800、英語版で1000確かだし、でプラゼねここにプラゼね、でセットブースター、まあその僕はこのセットブースターでやってたんですけど、セットブースターっていうのがまあ遊ぶためっていうよりはコレクションとか、まあよりなんだろうな、強いカードをレアカードの方を当てたいなっていう人向けのセットブースターが日本語版で1200、英語版確か2000だったかな、まあこれだともっとやばい5000、もともと6000とかじゃなかったかな、しかもあれあまりにもしかしたらね残りすぎて値下げしたのかもしれないんですけど、そりゃ余る高えもんだってその分レアは本当に統率者ですごい使われるようなカードがまあまあ入ってるので、マジで一攫千金狙う感覚で、買ってみるのはいいかもしれません。マジで当たると1200円から4,5000出てくるんでおすすめはしないです。なんならもしマジで運が良ければ800円から1万円出てきますガチで1万するカードあるんで、それをね当てる喜びみたいなのはあるかもしれません。しかもこれあくまで僕が見たその一番安い値段ですからね、普通のところの値段だともっと高いんじゃないですかね、1500円とかするんじゃないですか、もしかしたらだと思いますので、ちょっとおすすめはしないんですけど、パックからも出るよという、そうデッキがなくてもパックからも一応出るよと、でシングルでももちろんいいんですけどねシングルでも買えますよっていう、そんなところがありますので、本当に、まず自分の組んでる色に合うかどうか、組もうとしている色に合うかどうかっていうのがまず前提として一つと、でプラス、お財布との相談、こちらはぜひしてみてからこの2枚だったりとか、あと他のね今回紹介してない、白はちらっと紹介しましたけど、白と青と緑もありますので、確認してねもらった上で、ぜひ使ってみてください。以上、後半は変更はたきの、ご紹介でした。ボイスダイアリー、そろそろお別れの時間になってまいりました。この番組ではお便りを募集しています。ラジケツネットのメール送信フォーム X、 そしてマシュマロまでお願いします。質問や感想、トークのリクエストなど何でも OK です。たくさんのお便りお待ちしています。ほんで、調べてみたんですが、致命的なはしゃぎ回りは、大手ハレピーさんで、3000円、変更はたきは4500円です。たけまあたけ高いけど、まあ4桁なんでね、ギリ耐えかなというギリギリ耐えかなっていう感じではあるんですけどね、それだけ強いカードでもあるので、まあ体験してみたいなって思ったら、この強さちょっと体感してみたいなって思ったら、ぜひね買ってみて使ってみてください。それこそ僕ちょうどね赤と黒の、まあ赤白黒のデッキもあるんで、はしゃぎ回りは、あ、違う、まだ入れてねえのか。ちょっと当てたばっかでね、まだ入れてないんですけども、これからね、入れようかなって思っているので、その辺なんかもね、デッキの調整もしつつ、ただね、ちょっと今、遊ぶ気あんま起きてないんですよね。 あのなんでかっていうと、サシの統率しかできないから、地元の友達と遊ぶと。もう一人とかねいればね、ちゃんと複数の統率者線ができるんでいいんですけど、サシで統率はね、もうやり飽きたやり飽きたじゃねえんだよな。それで数時間持たせられる気はしない。複数いるとやっぱその一線がちょっと長くなったりするんで、ものにはよりますけどね。まあ 3,4 回統率だけをできるっていうのでいいんですけど、これがね2人だけでの統率ってなると普通の構築戦とあんまり変わらないし、で他ので遊びたいのも、あの他の強化したのとかがないので、今だと統率しかマジでやりたいなっていうのがなくって、で統率新しいのも組んだんですけど、やっぱそれ結局やるんだったら多人数戦で試したいなって思ってるんで、その点含めると今ねなかなか遊べないなっていうところではあるんですけど、まあ試せるときにはね試していこうかなとも思っていますし、デッキの構築もね一応今新しいのが1個組めたんですけど、まだ練り切れてないところはあったりするんで、その辺のね試しなんかも、おいおいできたらなと思っています。ぜひ皆さんもね EDH 多人数戦ができるフォーマットなんでね、てか多人数戦推奨のフォーマットなんでね、基本的には僕ら基本的に2人でしかやってなかったりしますけど、友達とはなんですけども、多人数戦のフォーマットなんで、友達と複数人でね集まって遊ぶよなんて時には、なんなら構築済みのやつをねそのまま持ち寄ってやったりっていうのもいいと思いますんで、遊んでみてほしいなと。で満足できなくなってきたらお互いカードに手を出して、あ変更はたきとかね劇場の貢献とかやっていくといいんじゃないかなと思います。ということで今回ここまでといたしましょう。遠藤ひろむのボイスダイアリー、ここまでのお相手は遠藤ひろむでした。次のページもお楽しみに。